岩手医科大学命から、今週は先週に引き続きまして、口腔外科で扱う嚢胞疾患について、お話は口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野准教授の小川敦史先生です。小川先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
口腔外科で扱う嚢胞疾患ということで、とても興味深い分野だったもので3週目に突入してしまいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
嚢胞とはというところ、今週もおさらいしたいところです、はい、お願いします。
体の中に生じた病的な袋状のものを嚢胞と言います。一般にその中には液状の内容物が入っており、そのほとんどの嚢胞はその内側が上皮によって覆われています。口腔外科領域には顎骨内にできる嚢胞と顎の骨の中にできる嚢胞と、口腔の軟組織に発生する嚢胞があります。嚢胞はその成り立ちから歯に関係があるものと資源性嚢胞と言います。もう一つが歯に関係ないもの、非資源性嚢胞に分けられます。
はい、ということで1週目と2週目は顎の骨の中にできる嚢胞について、その歯に関係あるもの、資源性のものと歯に関係のないもの、蓄膿症 の手術のあと数十年してというお話などもありましたけど、非資源性の嚢胞があるということでしたね、先生ね、
はい、
さあそして、今週は3週目ということで、その顎の骨、顎骨内にできる嚢胞の次のお話に進めていきたいと思いますが、口腔の軟組織に発生するもの、軟組織に発生する嚢胞、先生、軟組織、
軟組織というのは歯肉とか歯茎とか粘膜のことを言うのですが、そこにできる嚢胞としては粘液嚢胞、粘液嚢胞の一種なんですけど、ガマ種、あとは類皮嚢胞、類表皮嚢胞が挙げられます。
軟組織に発生する嚢胞もいくつかあるんですね。
そうです、
ではその一番最初にお話しいただいたのが粘液嚢胞、こちらはどこにできる、どのような病気なんでしょうか。
粘液嚢胞は、一番多くできるのは下唇の粘膜がぷくっと小さく膨らむ病気です、
はい、
唇を噛んでしまった時や歯の先端が粘膜に当たった場合に、粘膜の下に小唾液腺というものがあるのですが、その小唾液腺が傷ついてしまい粘膜の下に唾液が溜まってしまう症状のことを言います。自覚症状はあまりなく、少し違和感を感じる程度です。知らないうちに破けて中の唾液が流れ出ることもあります。
先生、これは例えばですけど、こう何かを食べていたりちょっとした時に痛いってこう噛んでしまって、
そうです、ね、
結構傷ついて腫れたりする、
間違って噛んでしまって、それがきっかけでできてしまう場合が一番多いと思います。
なるほど、ちょっとこう噛んでしまって傷つけたことがきっかけで、まあ、嚢胞ができてしまうということなんですね、
はい、
痛みっていうのはどうなんでしょう。
ほとんど痛みはない場合が多いです。
通常すぐ治っていくイメージがあるんですが、場合によって大きくなってくる方も、
大きくなったり、また再発を繰り返してしまう場合も多いです。
口というのは食べたりおしゃべりをしたり動かすところですからね、結構こう破れやすかったりもしますよね。ではまあ再発はするんだよということですよね。この粘液嚢胞ですが、やはりこの検査診断治療というのはお聞きしておきたいところですね。
粘液嚢胞の検査方法は触診をすることによって行います。下唇を触ってみて、そこにコブがないかどうかをきちんと検査します、
はい、
そしてこの病気の経過についても尋ねてみて、腫れが数日程度で大きくなったりしているのかどうか、そこを調べます。大きさによっては色が変わってきて、さらに薄くなった粘膜から血管が見えたりするので、それを見ても病気の正体を知ることができます。
治療はいかがでしょうか。
下唇に最も発生しやすい粘液嚢胞の治療法ですが、局所麻酔をして手術によって切除する方法が一般的です。その際には嚢胞だけではなく、原因となっている小唾液腺も切除します。 正代棋戦は切除しても正代棋戦そのものは数多く存在するのでさほどの問題にはならないので大丈夫です。岩手医科大学の口腔外科では凍結外科が施行される症例も多いです。
凍結外科と言いますと教えていただいてもいいですか。
まあ、あの液体窒素を使って治療する方法です。
そうか、ちょっと噛んだのがこうひどくなって、うん、切開しなきゃいけないような状況にまでなるんですね。
そうなんです
ね。粘液嚢胞の次はガマ種とおっしゃいましたか。ガマ種はどういうものなんでしょうか。
ガマ種も粘液嚢胞の一種なんですが、舌下腺または顎下腺という唾液腺があるんですが、その唾液腺から唾液を分泌する管があるんですが、
はい、
その管に由来して舌と下顎の間の口底部と呼ばれる部分にできた大きな嚢胞は、その見た目がガマの咽頭嚢に似ていることからガマ種ラヌーラと呼ばれています。まれに顎の下や頭の横の部分にも主張を見ることがあります。治療は舌下腺の摘出が最も根治性の高い治療となります。しかし第一選択としては、手術侵襲の低い回想法が多く行われ、再発を繰り返す場合に舌下腺の摘出が選択されます。他にラヌーラ内に特定の薬を注入する効果療法も行われています。
舌下腺というのは摘出しても大丈夫なものなんですか。
そうですね、唾液腺には舌下腺と顎下腺と舌下腺があるのですが、
はい、
舌下腺を摘出しても唾液の分泌量そのものにはあまり影響はないと思われます。
ああ、なるほど。ということは患者さんにもそういった説明がなされるとちょっと安心しますよね。はい、さて、ガマ種に続きましては最後の嚢胞になりますね。
そうですね、類比嚢胞あるいは類表皮嚢胞の話になります。
はい、どこにできるのか、またどういう病気なのかっていうところですけどね、どうでしょうか。
類比嚢胞は皮膚と同じ組織からなる嚢胞で、主に口蹄と呼ばれる舌と下顎の歯の間に発生します。
はい、
基本的には胎生期言いますが、受精から出生までの期間に皮膚の元となる組織が皮膚のないところに迷い込むことで発生します。嚢胞壁の中に毛包、皮脂腺、汗腺といった皮膚の付属器が含まれているものが類比嚢胞で、それ以外を類表皮嚢胞と言います。病名は似ていますが、この2つは異なるものです。
受精から出生までということでしたよね。類比嚢胞と類表皮嚢胞、まあ、病名は似ているけれど2つは異なるものですよという小川先生のお話がありました。症状はどうなんでしょうか。
類比嚢胞は基本的に痛みは伴わないのですが、それゆえに気づかないまま症状が進行してしまうケースがあります。発症すると弾力性のあるしこりができて、しこりが大きくなってくると顎の下が腫れてきます。しこりが急に痛みを伴ってきた場合は細菌感染を起こしている可能性があるため注意が必要です。嚢胞が大きくなると舌が後方に押され、発音や飲み込みが障害されてしまうことがあります。発音や飲み込みは日常生活で必要不可欠です。類比嚢胞の悪化は悪影響を及ぼします。
でもお話をお聞きしているだけで、まあ、生活の質 QOL というのは確実に下がってしまう。
下がってしまうんですね。
これはもう本当にしっかりと、まあ、発声とかこの飲み込みのためにも直したいところですが、手術とかで取り除くんですか。
そうですね、基本的に手術で摘出することになります。
はい、
類比嚢胞は放射線治療や管区療法が奏功しません。きれいに取り除きたいのであれば手術を行って切除する必要があります。ただし細菌感染を起こしている場合に限っては抗生物質や鎮痛剤を先に投与します。手術で類比嚢胞を全て取り除きさえすればその後再発することはほとんどありません。しかし乳幼児期で嚢胞が小さく症状も特に認められない場合であれば手術を行わずに経過を見ていくケースも存在します。
この、 その類比農法と違うものですよとお話しいただいた類表皮農法があるということで、この違いを見分けるのに小川先生はどのような、
その摘出した材料で病理組織学的検査を行って、それで鑑別の診断を行います。
治療方法としては、まあ、手術も含めて同じ
です、
はあ、なるほど。さて3週にわたりまして、まあ、口腔外科領域の農法について教えていただきましたが、小川先生の方からまとめのお話をいただきたいと思います。
農法とは袋状の病変のことです。顎の骨の中にできるものと、舌や下唇、頬などの軟組織にできるものに分かれます。小さなものは通院下での治療が可能ですが、大きなものは入院下、全身麻酔下に治療を行うこともあります。
まあ、この農法につきましては、先生本当にこう早く気づいて治療をしたいところですね。
そうですね。農法に限らず、お口の中で痛みとか腫れ、噛んで痛いとか膿が出るといった症状を自覚された場合は、お近くの歯医者さんを早めに受診された方がいいかと思います。